広報河合2026年8月号今月の表紙平成7年7月梅雨前線による水害写真提供大和川河川事務所河合町消防団写真3枚の写真があります。上半分には大和川の氾濫により住宅地まで冠水している様子が写っています。その下に河合町消防団の活動の様子の写真が2枚配置されています。左側はオレンジと紺のユニフォームに白いヘルメットを着用した2名の団員が放水訓練をしている後ろ姿、右側の写真にはオレンジと紺のユニフォームに白いヘルメットをかぶった多くの団員が整列しています。右端には赤い消防車両の一部が見えています。写真終わり。
2ページから5ページ水害特集水害から命を守る。8月1日から3日は奈良県水害防災の日。8月1日から9日は奈良県水害防災週間。近年全国各地で台風や集中豪雨などによる浸水被害や土砂災害が相次いでいます。5月29日より新たな防災気象情報が運用開始されていますので、正確な情報を収集し災害から命を守るために備えましょう。新しい防災気象情報。防災気象情報は気象庁から発表されます。新しい防災気象情報は注意報、警報などが5段階に整理され、警戒レベルがつくことで危険度と避難のタイミングがより分かりやすくなりました。詳しくは気象庁ホームページをご覧ください。気象庁ホームページの二次元コードがあります。防災気象情報表、縦に警戒レベル、横に河川氾濫、大雨、土砂災害があります。レベルが低い順に読みます。警戒レベル1相当、早期注意情報。警戒レベル2相当、注意報。警戒レベル3相当、警報。警戒レベル4相当、危険警報。警戒レベル4までに危険な場所から必ず避難。警戒レベル5相当、特別警報。表終わり。避難情報。避難情報は河合町から発令します。発令後は指定避難所に速やかに避難してください。河川の水位情報をもとに地域ごとに避難情報を発令後、避難所の開設状況などを防災無線、緊急速報メール、エリアメールなどを通じて伝達します。指定避難所は公共施設、町立小中学校、集会所など町内に28箇所あります。詳しくは防災ハザードマップをご覧ください。二次元コードがあります。避難情報の段階と取るべき行動。表、レベルが低い順に警戒レベル、避難情報など私たちが取るべき行動を読みます。警戒レベル3、高齢者等避難。避難に時間を要する人は早めに避難。 避難の準備など。警戒レベル4、避難指示、危険な場所から全員避難。警戒レベル4までに必ず避難してください。警戒レベル5、緊急安全確保、命の危険、直ちに安全確保。表終わり。自主避難所。自主避難所は避難情報の発令前に台風が奈良県に上陸・接近する恐れがある場合や長時間降り続く雨の影響などで洪水や土砂災害などの発生が懸念される場合に自主的に避難できる避難所として開設します。河合町の自主避難所は町立公民館です。住所高塚台 3-4-2、 町立公民館周辺の地図と敷地案内図があります。自主避難所に避難する際の注意事項5つあります。1、食料や飲料水、タオル、常備薬などの最低限の必要品は避難者自身で持参してください。 2、 入隊所時には必ず自主避難者名簿に必要事項を記入してください。 3、 車やバイクなどで避難する場合は所定の駐車場や駐輪所に停めてください。 4、 避難所までの移動や退所後に帰宅する道中は十分に安全を確保して行動してください。 5、 避難所は避難者同士で協力しお互い迷惑にならないよう譲り合って利用してください。自主避難所の開設情報は防災メール、町公式 LINE などでお知らせします。次の方は登録をお願いします。台風が奈良県に上陸、接近する恐れがある場合などに、居住している地域の地理的要因で早期避難を実施したい方、自宅待機に不安を持ち、自主的に避難したい方、その他の防災に関する情報も配信しています。ぜひ登録をお願いします。防災メールと町公式 LINE の二次元コードがあります。問い合わせ、危機管理課、電話570200、内線243。過去の水害、過去に起きた3つの大きな水害の写真と説明が掲載されています。昭和57年8月、台風10号、大和川大水害、写真が3枚あります。1枚目、王子駅南側ロータリー。駅前が深く冠水し、建物や車が水に浸かっています。2枚目、王子町塀を伝って移動する人々。大人の腰の高さまで泥水が押し寄せ、人々が塀にしがみつきながら歩いています。3枚目、王子町、水が引き、散乱した家財。道路に泥まみれの家具や荷物が高く積み上がっています。平成7年7月、梅雨前線。写真、大和川の氾濫。上空から撮影された写真で、川の周囲の広い範囲が茶色い水で水没しています。写真は大和川河川事務所提供。平成29年10月、台風21号。写真、広瀬大社境内。境内の地面が一面流れ込んだ泥に覆われています。水害に備え、治水対策が進んでいます。 6月26日の台風7号、8号の接近に伴う大雨で、今年の春に完成した河合調整池が雨水を貯留し、浸水被害はありませんでした。今後も近年頻発する記録的な大雨などの水害対策として、更田川流域内水対策事業を進めます。河合調整池の効果、同じ場所の整備前と整備後の2枚の比較写真があります。1枚目、整備前、更田川の水位上昇により浸水。更田川から水が溢れ出し、周囲の平地が広く泥水に浸かっています。2枚目、整備後、更田川流域内水対策事業、令和8年6月26日、台風接近による河合調整池の状況。新しく作られた巨大な調整池にたっぷりと雨水が溜まっており、周囲の道路や土地への浸水を防いでいます。写真終わり。消防団インタビュー。自分たちの町は自分たちで守る。消防団は火災だけでなく、風水害などの災害時にも活動し、地域の安心安全を守る重要な役割を担っています。大雨や台風などの災害から命を守るためには、一人一人の備えだけでなく、地域で支え合う力が欠かせません。女性団員インタビュー。地域力イコール防災力。泉台北野佳代さん。入団8年目。消防団に入ったきっかけは？結婚を機に河合町へ。子育てをする中でご近所付き合いができるいい町だと感じていました。そんな時、大好きな先輩から声をかけられ入団。消防団のことをあまり知らずに入団したので最初は戸惑いましたが、先輩のようになりたいという思いが今も変わらず活動を続ける原動力になっています。活動してみて感じたことは？団員の皆さんは気さくで温かい方ばかりなので楽しく続けられています。心肺蘇生法や AED を学び、防災士の資格を取得。人と人とのつながりが防災防犯につながることを実感しています。これからの思いを教えてください。息子は地域の皆さんに育てていただきました。今度は私が地域に貢献したいという思いで活動を続けています。今年から報酬制度も充実し、若い人たちが増えればもっと安心して暮らせる町になると思います。最年少団員インタビュー。消防団で広がった人とのつながり。長子、河野池和樹さん。入団2年目。消防団に入ったきっかけは？同世代だけでなく、様々な世代の人と関わってみたい。そんな思いから消防団へ。小さい頃から地域の祭りで消防団の姿を見て育ち、挑戦してみようと自ら役場で入団方法を聞き入団しました。実際に入団してみてどうですか？現在は大学4回生で勉強やアルバイトと両立しながら月1から2回の訓練に参加しています。地域の方に顔を覚えてもらい、これまであまり話す機会のなかった方とも交流が増えました。 消防団に入ったことをきっかけに防災士の資格も取得、町を守るという責任を以前より強く意識するようになりました。これからの目標を教えてください。消防活動だけでなく人生経験も教えてくれる先輩方の存在は大きな支え。悩み事を相談することもあり、一つ一つが人生の糧になっています。いつか自分も地域の皆さんから信頼される消防団員になることが目標です。消防団員随時募集。活動内容、消火活動、災害救助活動、防火啓発、訓練、救命講習など。入団資格、町内在住在勤の18歳以上の方、性別問わず。処遇、年額報酬52,000円から。出動報酬、公務災害保障や被服などの貸与。問い合わせ危機管理課、電話570200内線242。詳しくは二次元コードがあります。
6ページ7ページ私たちの暮らしを支える税。河合町にとって税金は社会生活になくてはならない公共サービスや公共施設の管理運営といった暮らしを支える財源であり、いわば社会の会費とも言われています。例えば健康保険制度のない国では医療行為などにかかる費用が 100% の個人負担となっているように、これらの公共サービスにかかる費用をすべて個人負担とした場合、誰しもが同じように人間らしい生活を送ることが難しくなります。皆さんが安心して豊かに暮らしていく当たり前を継続的に維持するために税金はとても大切なものなのです。税金はこのようなことに使われています。イラスト、10個のイラストがあり、徴税の使い道を表しています。1、議会運営。2、防災防犯。3、教育。4、公園。5、役場。6、道路。7、子育て支援。8、医療福祉。9、環境。10、地域活性。イラスト終わり。徴税などの種類。税金には様々な種類があります。そのうち、町に納める徴税などは次の通りです。徴税は、町、県民税、法人町民税、固定資産税、軽自動車税。特定の事業に使われるものは、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料。便利な納付方法、3つあります。1、口座振替。ご指定の金融機関の口座から自動振り替えし、納付する制度です。納付に行く手間が省け、納め忘れもありません。口座振り替え取扱金融機関は次の7つです。南都銀行、奈良県農業協同組合、奈良中央信用金庫、三井住友銀行、三菱 UFJ 銀行、ゆうちょ銀行、りそな銀行。税目は納期限が未到来の普通徴収に限る。2、アプリで納付。納付書に印字されたバーコードをスマートフォンアプリで読み取り、ご自宅からでも納付できるサービスです。利用できるアプリは次の4つです。 ペイビー、ペイペイ、D 払い、au ペイ。税目は納期限が未到来の普通徴収に限る。3. 地方税統一 QR コード、LQR で納付。納付書に印字された QR コード、LQR を読み取るほか、L 番号を入力して、スマートフォンやパソコンから簡単に納付できます。また、全国の地方税統一 QR コード対応金融機関でも納付できます。詳しくは、地方税お支払いサイトのホームページをご覧ください。二次元コードがあります。QR コードは、株式会社、デンソーウェーブの商標登録です。納期を守りましょう。徴税などを納付期限までに納付しない、滞納することは、期限内に納付している方との公平性を欠き、町の財政を圧迫し、住民サービスの低下を招くだけでなく、デメリットも発生します。国民健康保険、後期高齢者医療保険では、保険税、保険料の滞納が続くと、医療費を一旦10割の全額支払っていただく特別療養費の支給対象となる場合があります。介護保険では、介護保険料が滞納になると、介護保険制度の健全な運営に支障をきたします。滞納が続くと、介護サービス利用時に給付制限がかかる場合があります。少子高齢化などにより減少傾向となっている徴税などに対し、社会保障関係経費、つまり社会福祉や保健衛生にかかる経費は年々増大しています。公共サービスの維持や公共事業を計画的に進めるために、税金などは必ず期限内に納付してください。滞納処分に関する取り組み。税負担の公平性を確保するため、督促や催告後も納付されない場合は、法律に基づき滞納処分を行います。滞納処分とは、滞納者の意思に関わりなく、財産を差し押さえることです。徴収率向上への取り組み。町では、口座振替の促進や差し押さえを積極的に行い、年度内の完納を目指して体制強化を図っています。また、納税者の皆さんが徴税などを納めやすい環境を作るため、スマートフォンアプリによる納付も導入しています。今後も税収確保と税負担の公平性を守るため、納税相談や滞納処分などを実施し、滞納者の減少に努めていきます。納税に困ったら、病気や失業、事業の廃止などやむを得ない事情により、徴税などの期限内納付が困難な方は、そのまま放置せず、早急に税務課へご相談ください。納付に関する相談、問い合わせ。税務課総務徴収係、電話 570200、 内線103、または111、または113。課税に関する問い合わせ、住民税、軽自動車税などについては、税務課、電話内線110、または114。固定資産税については、税務課、電話内線112、または171。国民健康保険税については、住民福祉課、電話内線161。後期高齢者医療保険料については、住民福祉課、電話内線134。介護保険料については、福 祉政策課、電話内線183または189。8ページ、9ページ。9月10日は下水道の日。見て、学んで、体験しよう。下水道施設、見学&イベント開催。楽しい体験がいっぱい。下水道の仕組みや秘密を知ろう。当日は子供向けイベントを4箇所で開催。参加費無料、申し込み不要。時、いずれも9月13日日曜日、午前10時から午後4時、受付は午後3時まで。ところ、宇田市の宇田川浄化センター、電話0745-82-5725、五条市の吉野川浄化センター、電話0747-22-8631、大和郡山市の浄化センター、電話0743-56-2830、広陵町の第二浄化センター、電話0745-56-3400。イベント内容やスケジュールは各浄化センターにより異なるため、直接お問い合わせください。団体でのご参加の場合は、前日までにご連絡ください。下水道は私たちの暮らしを支える縁の下の力持ち。町を清潔に。汚れた水を集めてきれいにします。川や海を守る。きれいな水を自然に戻します。安心な生活。清潔で快適な暮らしを支えています。下水道の正しい使い方。快適な環境を未来へつなごう。下水道に下水以外のものを流すと、下水道管の詰まりや下水処理場の機能が低下します。一人一人注意して大切に利用してください。次の5つのことに注意してください。1. 油や食べ残しを流さないで。2. トイレに異物を流さないで。3. マンホールにゴミを捨てないで。4. 薬品や危険物を流さないで。5. 汚水マスへ雨水を流さないで。雨水が下水道管へ流れ込み、道路上にあるマンホールから下水が溢れ出たり、水圧で舗装などが破損する事故が奈良県内でも起こっています。確認事項が3つあります。1. 宅地内の雨どいが誤って汚水マスに接続していないか。2. 雨の日に水道を使っていないのに汚水マスに大量の水が流れていないか。3. 汚水マスの蓋が開いていないか。汚水マスの場所や点検方法がわからない場合は、町排水設備指定工事店、または下水道課に相談してください。トイレの水洗化をお願いします。快適な生活環境と川の水質保全のため、トイレの水洗化にご協力をお願いします。指定工事店へご相談ください。排水設備工事や新築、増改築に伴う工事は必ず指定工事店に依頼してください。指定工事店の二次元コードがあります。湯戸水などをご利用の方へ、下水道に接続または使用し始めた時や人数の変更があった場合は、届け出が必要です。ご協力をお願いします。令和8年度、県下水道排水設備工事責任技術者資格認定共通試験。試験日、 11月11日水曜日午後2時から4時、ところ、イカルガホール、申込書要項を下水道課にて配布、必要事項を記入して8月17日月曜日から28日金曜日の平日午前9時から午後4時までに下水道課に提出、または郵送。郵送は当日消印有効。その他、受験資格や手数料など、詳しくは要項をご覧ください。二次元コードがあります。問い合わせ、下水道課、電話 570200 内線149。11ページ、道路に関するお願い。安全で快適な街づくりのために、皆さんのご協力をお願いします。2項目あります。1、道路にはみ出た枝などを切りましょう。枝などが道路にはみ出していることにより、車両や歩行者などに事故、被害が発生する可能性があります。その際は土地所有者が賠償責任を負う場合があります。道路にはみ出た枝、枯れ木、落ち葉などが通行や水の流れを阻害するときは、土地所有者で伐採や清掃をお願いします。私有地からはみ出た枝などは、町で剪定、伐採などの作業はできません。ただし、枝折れや倒木など、今にも事故が発生しそうな場合は、道路管理者が道路上の樹木を伐採、除去することがあります。伐採、除去にかかった費用については、土地所有者に請求する場合があります。作業時の注意事項、2つあります。1つ、通行車両、自転車、歩行者などの道路利用者の安全確保と樹木などの転落防止に努めてください。1つ、近くに電柱や電線、電話線がある場合、または接している場合は、最寄りの関西電力や NTT などに相談してください。森林の伐採についてはお問い合わせください。森林法第5条による地域森林計画対象森林にて伐採などを行う場合、届出が必要です。詳しくは建設課までお問い合わせください。知っていますか？建築限界。道路において構造物などにより、車両や歩行者の交通の安全性、円滑性に支障をきたすことを防ぐため、一定の基準を建築限界として定められています。樹木に関してもこれに該当するため、はみ出た枝などは建築限界を犯している可能性があります。車道の場合は高さが 4.5 メートル、歩道が 2.5 メートルの空間を確保してください。問い合わせ、環境対策課、電話 320706、または建設課、電話 570200、内線179、あるいは194。2、道路上に段差解消ブロックなどを設置しないでください。自宅や駐車場などの出入り口に段差解消ブロックや鉄板を設置しているケースが町全域で見受けられます。道路法第43条、道路に関する禁止行為で禁止されているだけでなく、歩行者のつまずきや自転車、バイクの転倒事故、また道路冠水の原因となるため、切り下げ工事のご協力をお願いします。切り下げ工事の申請。道路管理者に道路法第24条に基づく申請をし、許可を得れば歩道や段差部分の切り下げ工事ができます。 河合町道の場合は、建設課に事前相談の上、道路工作物変更申請を提出してください。工事費用は自己負担です。県道の場合は奈良県へご相談ください。問い合わせ、建設課、電話 570200、内線179、または194。
12ページ。10月から国民年金保険の育児免除制度が始まります。出産・育児をする国民年金第1号被保険者の保険料負担を軽減する制度があります。すでにある産前・産後免除に加え、10月からは育児期間の免除制度が始まります。すでにある制度、産前産後期間の国民年金保険料免除、出産予定日または出産日が属する月の前月から4ヶ月間、多胎妊娠の場合は6ヶ月間の国民年金保険料が免除されます。免除期間、出産予定日または出産日が属する月の前月から4ヶ月間、多胎妊娠の場合6ヶ月間、申請手続き、出産予定日の6ヶ月前から、持ち物、母子健康手帳、詳しくは二次元コードがあります。新しく始まる制度、育児期間の10月から始まる国民年金保険料免除。お子さんが1歳になるまでの期間にかかる国民年金保険料の納付が免除されます。対象者、国民年金第1号被保険者でお子さんが1歳になるまでの方、免除期間、お子さんが1歳になるまでの期間、申請手続き、育児免除の要件に該当する方は、10月以降に役場または年金事務所二次元コードから手続きできます。詳しくは日本年金機構のホームページをご覧ください。詳しくは二次元コードがあります。免除期間のイメージの表があります。母親は産前産後免除期間に加え、出産予定日または出産日の前後54週間まで、父親、養父を含むは、子供が1歳の誕生日の前日まで育児休業による免除を受けることができます。免除期間は、保険料を納付したものとして、老齢基礎年金の受給額に反映されます。将来の年金受給に影響しませんので、安心してご利用ください。問い合わせ、大和高田年金事務所、電話22-3531、住民福祉課、電話570200、内線163。
13ページ、14ページ、ワイドインフォメーション、4件あります。1、令和8年度、ふるさと河合絵画コンクール、作品募集。河合町の自然や風景、思い出のスポットなどを絵画で自分らしく表現してみませんか？テーマ、ふるさと河合について描いた作品。対象者、町内在住、在勤の方。サイズ、38cm×54cm の四つ切り画用紙。作品の裏に必ず住所、氏名、振り仮名、年齢、学年、 電話番号、タイトルを明記してください。画鋲またはテープでパネルに掲示します。申し込み、町立公民館に持参または郵送、締め切り日の消印有効。申し込み期間、8月11日火曜日から9月11日金曜日、午前9時から午後5時。部門、3部門あります。1、幼児の部。2、小学生の部。3、中学生一般の部。表彰、部門ごとに審査し、入賞者に賞状及び副賞を授与。入賞、表彰式については直接通知します。展示、時、10月14日水曜日から11月8日日曜日、午前9時から午後5時、所、町立公民館。展示場所、期間は変更となる場合があります。作品返却、作品展示終了後1ヶ月以内に町立公民館へ引き取りに来てください。幼児、小学生、中学生部門の方は所属を通じて返却します。宛先、問い合わせ、郵便番号 636-0071 高塚台 3-4-2 町立公民館内生涯学習課。電話、月曜休み、572271。 2. 令和8年度緑化作品コンクール作品募集。超緑化推進委員会では、緑化運動への理解と関心を高めるためにポスターを募集します。テーマ、緑豊かな街づくり、緑のある暮らしなど、緑化を題材とした作品。対象者、町内在住の小中学生。サイズ、38cm×54cm の四つ切り画用紙。作品、未発表のもので1人1点まで。市販の画用紙を使用。材料は自由。必ず標語を記載。例、緑を大切にしましょう。花いっぱいの街づくり。緑は地球を救う、など。作品裏面に必ず、住所、氏名、振り仮名、年齢、電話番号、学校名、学年、組を明記してください。締め切り、9月11日金曜日。審査、発表、最優秀賞、優秀賞、奨励賞を選考します。町内の学校に在籍する方への結果は、学校長に通知します。町外の学校に在籍する方への結果は、応募者本人に郵送で通知します。受賞作品は、広報課外へ掲載を予定しています。展示予定、時、12月頃、ところ、役場正面玄関。宛先、問い合わせ、都市計画課内、町緑化推進委員会事務局、電話 570200、 内線141。 3. 人権学習講座受講生募集。人権に関する正しい知識を身につけるための講座を開催します。皆さんの積極的な参加をお待ちしています。4講座あります。内容、講師、時、ところの順に読みます。1. みんなと考えたい部落差別、部落史の見直しを通して、奈良大学教授奥本武博、9月4日金曜日午後2時から4時、町立公民館3階研修室 C2 フィールドワーク葛城市大間周辺、人権ゆかりの地を訪ねて歩行距離約 3km、 奈良県立童話問題関係資料センター所長柴田俊和。10月23日金曜日、マイクロバス使用、行き午後0時30分池辺駅前出発、町立公民館を経由して葛城市到着、帰り午後5時ごろ町立公民館池辺駅前帰着。3、輝く笑顔とともに、国境の街ポイペトで感じた戦争前の空気と子どもたちから奪われた日常。 NPO 法人サンタピアップ代表古川咲。11月13日金曜日午後2時から4時、町立公民館3階研修室 C4 知ってください子ども食堂、教育現場との連携、子ども食堂お散歩キッチン代表塩見由香、河合町児童館森田邦子。12月4日金曜日午後2時から4時、町立公民館3階研修室 C。 対象者町内在住在勤在学の方、定員各階30名、費用無料、締め切り9月3日木曜日、申し込み問い合わせ生涯学習課内町人権教育推進協議会、電話月曜休み572271、日程や内容は変更する場合があります。フィールドワークは活動しやすい服装でご参加ください。4、首やかつや髪切りにご注意ください。現在県内各地および町内でも首やかつや髪切りの発生が確認されています。皆さんのご協力で町内の自然を守りましょう。 1. 首やかつや髪切りの特徴、体長は 2.5 から4センチメートルで、光沢のある黒色の体に首の部分が赤くなっています。2. 発見したら、成虫を見つけた場合はその場で捕殺してください。可能な場合は発見場所などを奈良県スーパーアプリまたは環境対策課までお知らせください。詳しくは二次元コードがあります。 3. 被害の影響、バラ科、桜、桃、梅などの果樹や低木など様々な樹木に被害を与えます。樹木を枯らすことにより倒木の危険が高まります。次の2つに当てはまる特徴のある樹木は要注意です。 1. 樹木に脱出口がある、幼虫が成虫になって出た後。 2. 木の根元にフラスが溜まっている。問い合わせ環境対策課、電話 320706